はい、皆さんこんにちは、感染症などをやってます岩田健太郎です。ご機嫌いかがでしょうか。寒くなりましたね。何も変わらずずっとクエスチョン番号解き続けています。自分でも自覚はあるんです。自分でも自覚があるって言い方おかしいな。自覚はあるんですけども、すごいしつこい性格なんですね。もうとにかくねちっこいなと我ながら思います。さてやっていきたいと思います。今日は肺炎から111の G の52臨床、88歳の女性、発熱、咳、痰および呼吸困難を主訴に来院し、胸部レントゲン写真と CT で特発性間質性肺炎の急性増悪と気道感染症の合併が疑われて入院した。症状は抗菌薬と副腎皮質ステロイドの投与で軽快した。入院後10日に体温37度台の発熱があり、外装も増悪した。胸部レントゲン写真で両側肺炎の浸潤影と盲腸影と認めたため、抗菌薬を変更し、副腎皮質ステロイドの投与を続けたが、走行性、これなんかもういけてないプラクティスですね、しかし、呼吸不全で入院23日後に死亡した。あ、これ亡くなっちゃったんですね。びっくりの展開ですね。で、心肺病変の診断を目的に病理解剖を行った。病理解剖の肺組織の HE 染色 AB を次に示す。これカラー写真があるんですね。1ページの5と6ですね。何かの封入体があるのかな。で、診断として考えられるのはどれかということですね。これは封入体があるので、サイトメガロって言わせたいんですかね。A、肺結核症、B、肺ムコール、C、ニモシスティス肺炎、D、肺クリプトコッカス症。クリプトコックスって書いてある、学名はクリプトコックスなんですけど、僕いつもクリプトコッカスって言い続けてるんですけど、まあそれはどうでもよくて、E はサイトメガロイド肺炎です。答えはサイトメガロですね。はい、そうだと思います。ステロイドに伴う多分サイトメガロ肺炎だと思うんですけど、亡くなっちゃサイトメガロウイルス肺炎で亡くなっちゃったのはちょっとすごく残念な症例だと思いますね。ステロイドに続発する、肺炎というとニモシスティス肺炎が有名なんですけど、その鑑別疾患として出てくるのがサイトメガロウイルス肺炎ということで、患者さんが亡くなった症例をしかし、国家試験に出すっていうのはなかなかびっくりですね。こういうのあまり見たことないです。で、まず結核は病理でもちろん分かることもありますけど、陥落壊死とかが見られる。ただまあプレゼンテーションとしてすごく早いので、ちょっと結核にしたら非典型的かなという気がします。ムコールは糖尿病のコントロール悪い人とかに典型的な心筋感染症ですね。もちろん鑑別としてあり得るとは思いますし、非常に難治性の病気でもあるんですけど、展開としてはちょっと早いなというのと、封入体みたいなのは見られないのでちょっとわからないと言えないということですね。ニモシスティスについては、ニモシスティスを HE で見るとどう見えるかって僕よく知らないんですけど、普通はウロコット染色とかディフクイックとかそういうので見るんですけど、この場合は核内封入体見えるっていうんで、ニモシスティスじゃないということを言いたいんでしょうね。クリプトコックスも HE でどう見えるんでしょうね。ちょっと HE であまり見たことないですけど、ただ肺のクリプトコックスっていうのは基本的には結節性の肺炎みたいな感じで、もっとゆっくりした病気になるので、ちょっと展開としては早いし、臨床像がそもそも合わないなという印象があります。これ、要は病理を、見分けろっていう問題、っていう意図なんでしょうかね。病理の先生がお出しになったんですかね。ちょっとわかんないですけど、そういうことだと思います。もう一問範囲いってみましょうか。ちょっとなんか煮え切らない問題だったので、もう一問いきますね。53歳の女性、3日前からの発熱を出訴に、これ、あ、ごめんなさい、105の D の37臨床です。105の、D の37臨床です。53歳の女性、3日前からの発熱を主訴に来院した。2週間前から空咳と動作時の息切れと自覚していた。2週間前からですね。6ヶ月前から関節リウマチの診断で抗リウマチ薬と副腎皮質ステロイドを服用し、症状安定している。レントゲンで異常指摘されたことはない。意識生命38、体温38度、呼吸数24、早いですね。脈拍96、血圧122-78、両側肺炎にファインクラックルを聴取する。白血球8600、分葉下降中球74、本産球3、単球5、リンパ球16、LDH450、これ高いですね。これは、ニモシスティス肺炎って言わせたいんですかね。ファインクラックルってあまり聞こえないんですけどね。 まあ、でも2週間前のカラセキとローサジの息切れステロイドで LD 値高いってなるともう今し PCP かなと普通思いますよね。 CRP11.8 ベータリグルカンが6、これは基準以下ですね。なのであれと思いますね。 PCP の時はベータリグルカン上がってることが典型的で、まあ、上がってないことも多いあるんですけど、国家試験でその非典型的なプレゼンで出すかなってことになりますね。で動脈血圧分析で pH7.4、PaCO235、PaO276、A グレーディントが高い、呼吸不全があるということで、ね、HCO 数 20.9。受診時の胸部レントゲン写真で、両側肺に微慢性すりガラス陰影を認める。胸部単純 CT を次に示すということで、胸部単純 CT でも、両側に GGO、グランドグラスオパシティがパッチに、こうあちこちに見られるということですね。気管支肺胞腺上液の細胞診にて、核内封入体を認めると。あ、これでサイトメガロだったんだ。さっきも言ったように、入門脂質肺炎に見えてそうじゃないっていうので、サイトメガロっていうのが、まあ、鑑別に上がりますよということで、治療方針として適切なのかどうかということで、まあ、最後の一文を見ればサイトメガロだって分かるわけですけど、A、副腎皮質ステロイドの増量、これが一番やっちゃいけないやつですね。B、ガンシュクロビルの投与、これが正解ですね。C、抗 TNFα 抗体の投与、これも不正解ですね。D、免疫抑制剤の、要は ACD っていうのは、火に油を注ぐやつなんで、絶対やっちゃダメですね。E、ST 合剤の投与っていうのは、これ何を目指してるんやろ。あ、これが PCP として言わせたいっていうやつか。ということで、これは B が正解。これはなんか答え出すのは超簡単ですね。ということで、まあでも、要は、サイトメガロは肺炎を起こすって、まずそのことを知っとかんとかんってことですかね。サイトメガロって、網膜炎とか、脳炎とか、脊髄炎とか、いろんなまあ病気を起こすんですけど、腸炎とかね。肺炎も大事で、あと、臨床像は割と PCP に似てますよっていうことを、こう、PCP にしたベタ D が低い、あれというところを、ベータ D が低い PCB 存在するんだけど、国家試験にそんなの出るかなと思ったら、サイトメガロかなっていうふうに2番手で考えるっていうことを知っとけば解ける問題かなと思います。はい、次、抗酸菌感染症いきますね。104D の50臨床。58歳の女性、咳と血痰等を主訴に来院した。2年前から咳と痰が出るようになった。2年前から出るようになった。1ヶ月前から咳が強くなり、3日前から血痰が出たため受診した。まあ、50代の女性ですね。中高年の女性で、2年間の咳と痰で血痰が出るって言ったら、もうこれ、抗酸菌感染症を疑うわけです。まあ、これ、カテゴリーが抗酸菌感染症ですけどね。で、血液所見は、赤血球420万、ヘモグロビン 11.8、ヘマトクリット40、白血球6800、血小板18万、赤化学所見2錠認めない、CRP 0.8、まあ、この辺は全然役に立たない情報ですね。で、核炭の抗酸菌塗膜検査が3回連続で陽性となったが、同時に行った結果、筋 PCR 陰性でした。まあ、結果じゃないですよね、このプレゼンは。で、胸部レントゲン写真で、と CT を示して、CT では、胸部レントゲンでは右の下葉かな、を中心にヘイジーな、パッチーな、こう、流状炎みたいなのが多発していて、で、CT でも、前の方と後ろの方に、やっぱり、トゥインバットパターンっていうんですかね、こう、パッチーな流状炎と、気管支 A の増強があるということですね。で、止血剤の投与で血管は消失したが、核炭、咳は増強し、1ヶ月後の画像は増悪していった。まあ、要するに症状が増悪して、画像も増悪している非結核性抗酸菌感染症なんで、抗菌薬を3剤用いて治療を開始することとして、アリファンピシンとエタム等に加えて選択するのはどれかっていう問題。これ結構マニアックですね。これを医学生に求めるか、非結核性抗酸菌感染症の治療薬まで医学生知っとかなきゃいけないかっていうと、ちょっとどうかなと思うんだけど、まあ、そうなんですね。でもこれ答え出すのは簡単です。簡単ですかね。A、ST 合剤、B、ペニシリン G、C、オセルタメビル、D、アンフォテルシン B、E、クラリスノマイシンですね。まず、どっから行こうかな。ペニシリン G は B ですね。抗酸菌にはほとんど全く効かないので、これアウトですね。これもう、もっぱら最近の使う薬です。C、オセルタメビル、これインフルエンザの薬ですね。これはアウト。D、アンフォテルシン B、これカビ、心筋の感染に使う薬ですね。これもアウト。で、ST 合剤とクラリスノマイシンってことになると思うんですけど、まあ、MAC のような、典型的な非結核性抗酸菌感染症の時は、これ MAC を念頭に置いてると思うんですけど、マクロライドをかませるっていうのが、マクロライドファーストチョイスになってますので、クラリスノマイシン。まあ、最近はサンフォードとかでアジスノマイシンって書いてありますけど、まあ、古典的にはクラリスノマイシンを使うということですね。ST 合剤は、ノカルジアは医師国家試験出ないかな。ノカルジアみたいに結核に似てるけど、そうじゃない感染症に使うことはありますが、非結核性抗酸菌感染症の治療には ST 合剤は典型的には使わないと。 いうことなので、答えは E ということになるということですね。でも、どうかな。でも 80.7% だからみんな合格して正解してるんですね。ということは、医学生はこれぐらいわかるってことですね。ということでした。Mac のこと知ってれば、そんな難しい問題ではないんですけど、こんな知識が医学生に必要かっていうとどうかなっていう気もちょっとしないでもないです。というのは、Mac の感染は基本的に呼吸器内科か感染症内科の治療する病気ですよね。好酸菌感染症、もう一個いきましょうかね。110の A の2、一般。非結核性肺好酸菌症では頻度が低く。肺結核症で頻度が高い所見はどれか。へーって感じですけど。A、血痰。B、CRP 上昇。C、空洞性肺結節。D、核炭トマツチールニール線染色陽性。E、全血インターフェロンガンマ有利測定法イグラ陽性。この問題はクソつまんない問題ですね。まあ、ぶっちゃけどうなんでしょう。まあこれ正解は E なんですけど、イグラが陽性。イグラっていうのは結核菌に特異的な抗原に対する、T 細胞の、反応によるインターフェロンガンマ有利を見るっていう、そういう試験なので、Mac で反応しないので、Mac、その他、NTM ですね。非結核性好酸菌感染症では、反応しないで、頻度が高いも減ったくれもなくて、イグラは、結核菌では陽性、他では陰性ですから、それだけの話ですね。で、血痰の頻度ってどうなんだろう、こんなん調べた人いるんですかねとか思うし、肺結核って意外に血痰少ないんですよね。でも、ちゃんと頻度とか調べたデータとか、CRP 上昇、この結核の方が CRP 高いような気がするけどな。という気もしない。というか、バカバカしくて、そんな両者を比較する意味あるんかっていう気もしなくもないですね。僕、CRP を根拠に結核とか非結核性好酸菌の区別つけるとかしたことないんで、ちょっと分かんないですけど、空洞の頻度ね、これも分母を何を数えるかによると思いますね。で、チルニール線染色陽性も、これも頻度っていうと結局何を分母にするかによって、だからこれ問題の設計がそもそもおかしいと思いますね。肺結核って言ってもいろんな肺結核、結核ってすごいバリエーション多いんで、それから NTM もバリエーション多いんで、その全部集めてくるとどうかっていうと結構これ難問になると思うんですけど、多分そこまで説問、問題作った人がそこまで考えてなかったっていう気がします。なのでちょっと問題としては質が低いが、答えはイグラなんで、これ超簡単答え出すな問題です。せっかくなんでもう一個いきましょう。104i の8、一般。人工培地で発育しない菌はどれか。ああ、なるほどね。そうですね。これ学生が知っといてもいいのかな。物知り問題ですね、これは。A、マイコバクテリウムテュバキュロース。B、マイコバクテリウムカンサシー。カンサシーっていうのは、結核性好酸菌の一つです。で、C、マイコバクテリウムアビウム。D、マイコバクテリウムイントラセルラーレ。これが、アビウムイントラセルラーレって、いわゆる MAC と言われるアビウムイントラセルラーレの、どっちっていうのは、臨床的には区別つかないんですけど、その MAC ですね、C と D は。で、E がマイコバクテリウムレプライということで、レプラっていうのはハンセン病の原因で、これが人工培地では発育しないということで、あれですわ。アルマジロで培養するのかな、確か。いうことなんで、その雷菌、マイコバクテリウムレプライが答えですよということ。で、こんなん知らなくてもええやろっていう。個人的には思うけど、感染症の専門家になるんだったらもちろんこんなん知っとかないと、ダメなんですけどね。感染症の専門家の間では、この雷菌マイコバクテリウムレプライを人工じゃない培地で培養するときは、ナインバンディットアルマジロっていうのを使うっていう、9つ線があるアルマジロっていうのがあるんですね。アルマジロの線の数なんか数えたことないと思いますけど、全然余談で話ずれますけど、なんだ、ポルシェの、911の、違いを区別するときに、なんか後ろにある線で区別できるっていう意見が家族会議の中であって、へえと思ったことありますけど、とにかくその、アルマジロは9本線がある、そういうもので、雷菌を培養しますよっていうようなことを専門家は覚えますが、こんなこと医学生が知ってて、もう知らなくても関係ないと個人的には思いますね。さて、次です。 非感染状態の問題ですね。114F の66か68、臨床。42歳の男性、息切れをしそうに来院した。先週から労作時に息切れがしていた。食欲も低下し、仕事も休んでいったが、息切れが次第に悪くなったため来院した。42歳の男性ですね。強力、この1年で帯状疱疹3回、いずれもこういうウイルス薬で治療した。42歳の男性が1年間で帯状疱疹3回ってことは、真っ先にエイズを疑います。ですね。必ず疑ってください。これ臨床的に超大事です。これ結構見逃してる人多いです。生活歴、一人暮らし、喫煙は10本、機械飲酒、社会歴、職業はコンサルタント会社勤務、この辺はどうでもいいですね。父親は肝がんで死亡、家族歴、年少、意識生命、身長175、体重44、痩せ方ですね。体温37.8、脈100、血圧124の60、呼吸数32、SPO2 92、低いですね。眼瞼結膜、眼球、もうこの辺もどうでもいいですね。下に主流状病変を認める。下に主流状病変を認める。これあと写真出てきますね。心音に異常を認めない。両側上胸部で9期週末にファインクラクル聴取する。腹部平坦なんで、肝脾を触知しない。赤血球390万、ヘモグロビン10、ヘマトクリット32、白血球数8200、CD4 陽性細胞数が35ということで、35ですか。ものすごいアドバンストエイズってことです。血小板12万。貧血もありますね。総タンパク 7.2、総ビリルビン1、直ビ 0.6、ST22、LT16、LDH380。LDH が高いのは PCP の特徴って言いましたね。まあ、これ PCP のプレゼンだと思うんですけど、CK30、CRP7.3、抗 HIV 抗体、スクリーニング抗体、検査陽性、ウエスタンブロッド HIV 陽性、核炭抗酸基染色3回。そんなこと。まあ、しないっていいかなと個人的には思いますけど、クリプトコッカス、血清抗原陰性、血清ガス、pH 7.48、PCO2、PAO268、HCO324、胸部 CT を次に示すと、両側に GGO がパッチにあるということで、典型的な PCP のプレゼンテーションですね。F の66、呼吸障害の主たる病態として考えられるのはどれか、あ、面白いですね、これ。A、換気血流皮膚筋と、B、呼吸筋疲労。C、上気道閉塞。D、肺拡散脳障害。E、肺胞低換気ということで、これはあれですね、呼吸器内科の問題ですね。難しいと思うんですけど、換気血流不均等っていうのはあれですね、空気は入っていくんだけど、血流のところでブロックされて、肺直線、PE なんかの病態だと思いますね。で、B が呼吸筋疲労っていうのは、要するに筋肉が動かなくなって、CO2 が溜まるタイプの、呼吸不全ということで。で、上気道閉塞は、目玉が詰まったとか、そういうやつですね。D が肺拡散の障害で、これはアルベオラのところで、肺胞のところで、空気が移らないということで、で、E が、肺胞低換気ということ、まあ、低換気ということですね。なんで、これは D が正解なのかな？そうですね。D が正解ということになります。PCP の時は、肺拡散の障害が起きてますよということになります。結構、いい問題だと思いますけどね。で、67、肺病変の確定診断のために気管支肺胞洗浄を行った。これはもうガチで呼吸器内科の問題ですね。得られた検体の病理診断をするときに最も有用な染色はどれか。これはあまり大した問題じゃないですね。A、グラム染色、B、グロコット染色、C、HE 染色、D、パパニコラオ染色、E、墨汁染色で、これは答えは B のグロコット染色で。カビを見るときはグロコット染色だということです。PCP だって分かっていればそう。グラム染色は細菌、HE は普通の病理、パパニコラオは細胞診ですね。で、E は墨汁染色はクリプトコッカスを見たいときにやります。F の68、国内の病変 B を次に示す。これがカザー写真の6ページ。6ページ。ああ、黒っぽい病変が下にたくさんありますね。隆起性、盛り上がってます。これ、なんていうか、血管腫のような形をしてるんですね。まあ、これ、鑑別は2つしかなくて、バシュラリーアンジオマトーシスっていう、バルトネラ感染と、あとカポジ肉腫ということになります。で、下の隆起性病変の原因として最も考えられるのはどれかということで、A、白斑症、B、乳頭腫、C、カポジ肉腫、D、ヘルペス性絶縁、E、プラマーバンソン症候群ということで、これは C のカポジ肉腫が正解になるはずです。だよね。で、プラマーバンソンは、鉄欠乏性貧血に伴う嚥下障害、口腔内の炎症や頭痛、口角炎をきたす症候群っていうやつですね。久しぶりに出てきましたね、こんなのが。で、そういうことですね。ヘルペスは潰瘍性病変なんとか、水疱性病変なんで違います。で、白斑症っていうのは、こう、 ほっぺたの粘膜とかによく出るものですけどね。それから乳頭腫はなんか全然違う病気だと思います。ということで答え出すのは簡単ですね。これは比較的簡単な問題だったんじゃないでしょうか。それでどうしようかな、もうちょっといきますか。その他の感染症、112-D-70 臨床。23歳の男性、咽頭痛と全身の浸透腫瘡に来院した。3週間前に咽頭痛と微熱が出現し、その後咽頭痛が増悪するとともに全身に皮疹が出現してきたという、体温 37.2 度、全身に微慢性の黄斑を認める、眼瞼結膜に貧血を認めない。お、貧血しか書いてないんか。白体を伴う扁桃の発石と次第を認める。頸部リンパ節を触知する。血液所見、赤血球441万、ヘモグロビン 13.7、 ヘマトクリット42、白血球12800、冠状硬核好中球12、分葉核好中球30、好酸球1、抗塩基球1、単球8、リンパ球40、異形リンパ球8で、まあ、これ伝説で単核球症ってこと言わせたいんですけどね、皮疹がいきなり出てくるのは比較的少数派だと思いますけど、血小板28万と高くて、血液性化学所見、タンパク 7.9、ST78、LT84、肝機能悪いですね。LDH365、アルフォス240、ガマ GTP27 ということで、咽頭の具液の A 群、ベータ溶連菌、迅速検査は陰性。体幹部の写真は、7ページに出てますと。7ページに出てます。出てますね。まあ、非常にディフューズな硬斑になってます。これもマシンが鑑別に上がるんで、当然眼瞼結膜に貧血を認めないだけのちょっと研究というのはどうかなと思いますけど、この疾患について正しいのどれか2つ選べ、 A 空気感染する、 B 足首が直行する、 C アンピシンは禁忌である、 D 皮疹は二方性の経過を得る、 E 発症直後の、抗 EBNA 抗体化は陰性である。でこれ答えは C と E なのかなですね。エブナが抗体が陽性になるとこれ気感染パターンですので、E は正しいですね。感染期は陰性です。で C はアンピシリンで皮疹が増悪するので、というか皮疹が出てくるので、皮疹出てないことの方が多いと思うんですけど、伝染性単核球症だけの場合はですね。んで、あとはなんだ、皮疹は二方性ではないって D に書いてありますね。皮疹出ないことの方が多いと思いますけど、ということで空気感染は前にも言いましたけど結核マシン水筒などになりますので、であとはアシクロビルっていうのはあのヘルペス属の感染だで、 EB ウイルスにも効くかなと思いきや、実は効かないということですね。いうことになります。せっかくなんでもう一剤でもう一問だけやりましょう。104-G-2 一般、薬物動態と薬力学理論としてを考慮して抗菌薬を使えば1日投与総量を同じにした場合、分割投与よりも単回投与が治療効果を上げるのはどれか。これマニアックな問題ですね。要は、時間依存性なのか濃度依存性かということで、単回投与が効果を上げるのは濃度依存性の抗菌薬だっていう話になります。 A キノロン系抗菌薬、 B ペニシリン系の抗菌薬、 C カルバプロミン系抗菌薬、 D セファロスポニン系抗菌薬、 E テトラサイクリン系抗菌薬。まあこれ A が正解なんですけど、濃度依存性で濃度高く、まあキノロンというのは投与量を増やせば増やすほどあの気が良くなるという、まあ、副作用も出やすくなるんですけどね。でまあテクニックとしてはB、C、D、ペニシリン、カルバペニウム、セファロスポニア、みんなベータラクタムなんで同じ系統だろうっていうんで、1個選ぶとしたらこの B、C、D はアウトだなっていうことが分かればいいのかな。あとはキノロンとテトラサイクリンの2択問題になりますよということですね。そうですね、濃度異能性の抗菌薬としては他にあのゲンタマイシンなどのアミノグリコシド抗菌薬なんかがあります。じゃあ今日はここまでにしましょうかね。はい、皆さんお疲れ様でした。